Find the gap between the train and the platform. This is Great Portland Street. 金沢奈良駅プレゼンツ、ロンドンの現場から。皆さんこんにちは、プレゼンター金沢奈良駅です。このポッドキャストはイギリス・ロンドンから配信しています。これを聞けばもうあなたもロンドナー、ロンドンの暮らし、キャリア、ニュースなど日本では聞けない海外のリアルをお届けしています。時々イギリス住まいの日本人をゲストに招き、インタビューも行っています。今回はですね、まさにその、インタビュー会になります。今回は5年ほど前にオランダでプラントベースのラーメン屋メンインポッシブルをオープンし、今も、経営されている石田篤さんになります。今回ですね、その石田さんがロンドンに新しくラーメン屋をオープンするということで、こちらロンドンでお会いしてインタビューしています。そしてですね、このプラントベースというのはですね、ビーガンになるんですけども、石田さんはですね、この、ビーガンラーメンなんですけど、あくまでビーガンとは押し出さず、プラントベースのラーメンですよっていうふうに言って、インポッシブルっていうねラーメンやってるんですけども、ではなぜプラントベースのラーメン、ビーガンのラーメンをやってるのか、そしてなぜね、ビーガンとは言わずプラントベースと言ってるのか、そしてね、今後ロンドンの展開どのようにしていくのかっていうのをね、ちょっと聞いていこうと思います。ということで、ではぜひね、本編をお聞きください。はい、ということで、今回石田篤さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、石田さんとはこれ3回目ですよね、お会いするの。
4回目
ですか。4回目お久しぶりです。
はい、お久しぶりです。
石田さん、アムステルダムからロンドンに来られているということで、
はい
はい、せっかくなので最初はじゃあ軽く自己紹介からお願いしてよろしいでしょうか。
はい、わかりました。石田篤と申します。今40代半ばで、8年9年前ぐらいにドイツに最初渡って、でもその時からラーメンをドイツというかどこかでやろうと思って、で2年ぐらい経ってオランダアムステルダムに移って、その後1年ぐらいで、今から5、6年前ですかね、ラーメン屋さんを開いて今に至ってます。で今回はちょっとロンドンでまた何やろうかということで今来ててお会いしています。はい、
そんな感じで、はい、こう月に今 1,2 回ぐらいロンドンに来られてますよね。
もうでも最近だけですね、4月から3回目4回目ぐらいですかね。あ、そうなんですか。でこのままお店がオープンすれば5月下旬からまた40日間とかずっといることになると思うんですけど、
激動な日々が。
そうですね、
はい、はい、もともと僕石田さんとね、最初にお会いしたのも1年前ぐらいですか。
ちょうど1年前ですね。
あ、ちょうど1年前ですか。
はい、
あれから
も、ね、我々のお店のメンバーで、
はい、
醤油工場、醤油のメーカーさんの工場を見に行って、その帰りにロンドンで、
はい、そうです
よね、ご挨拶させていただいた。
そんな感じで、今回石田さんということで、アムステルダムに住んでらっしゃって、石田さんがそのラーメン屋をやられてまして、アムステルダム で今後今ロンドンでもねラーメン屋を開こうって話して、どうしてねこうアムステルダムでラーメン屋やってるのか、今後ロンドンで新しいラーメン屋どういう活動していくのかっていうのをちょっとねお聞きしていきたいなと思ってるんですけども、もともとその石田さんアムステルダムで、ちょっと便宜上言葉を使うんですけど、ビーガンのラーメン屋をやられているんですよね。
はい、
名前はメンインポッシブル、
はい、
ミッションインポッシブルから来てる。
そうですね、一応ここだけの話そういう、
これ僕すごい名前好きなんですけど、
いや僕もこれだけは自分のセンスを褒めたいな。
いいですよねメンインポッシブルっていう名前でね、もともとこのねビーガンなんですけど、石田さんもともとビーガンっていう言葉に対して、いろんな思いがあって、今こうやってやられてるんですけど、その辺もともとなぜ、ビーガン、プラントベースのラーメン屋を、作ろうとしたわけみたいな理由みたいなのを教えてもらっていいですか、せっかくなんで。
はい、はい、ものすごいいろいろ経緯はあるんですけど、長い話を、省略すると、
はい、
ラーメン屋さんだったらもう30代半ばとかで、その前はなんか世の中に世界にとか、はい、なんかいいことしたいなと思って、 で、そのたまたまその2つをつなげるアイデアとして、個人的にビーガンって全然興味もないというか、ビーガンに世界中誰一人としてもなる必要はないし、自分も違うんですね。
ビーガンではないんです
よね。全然違います。お肉も美味しいと思うし、はいはい、ただちょっと世界中の格差とか途上国とか先進国とかいろいろ考えると、ちょっとお肉食べる量が多すぎてバランスが良くないんじゃないかなと。でもそれはしょうがなくて、僕個人もちょっと最近は変わってきましたけど、じゃあ外で外食しようって言った時に同じお金使うなら、あるいは同じラーメン屋さん行くなら、普通の動物の豚とか鶏とかのラーメン行った方が、まあ、まず間違いなく美味しいので、そちらに行くわけですよね。まあ、
僕もビーガンではないので、まあ、普通のそういうの頼んじゃいますね。
だからそのエシカルとか言いますけど、まあ、それはそれで素晴らしいんでしょうけど、思いとか、なんか世の中にいいからとかっていうので、じゃあ自分でお金払っていくときに社会にいいものを選ぶ人っていうのは、もちろんそういう人もいるでしょうけど、僕は違うので、だったらでもラーメンで、ヨーロッパってもちろん日本よりはまだまだ、ね、進んでないというか、だったらラーメンならプラントベースだけでも、まあ、少なくとも同じぐらいのレベルで戦えるラーメン屋さんが作れるんじゃないかと。要はだから僕とかなりさんみたいなお肉を食べる人たちが美味しいっていう理由で選んでもらえるラーメン屋を作れば、まあ、理論的にはほんのちょっとでも世界の、ね、食肉消費量を減らせるかな。もちろんね、1店舗にでも全然意味ないですけど、少なくともベジタリアンとかビーガン向けにベジタリアンとかビーガンレストランをやっていても全く変わらないわけですね。それだと意味がないから、僕も興味がない、新しいことしか興味がないので、もしかしたらいけるんじゃないかなと思って、もちろん恐る恐るだったんですけど、やってみたら、まあ、おかげさまでなんとか生き残ってるという感じです。
今もアムステルダムでこのメインインポッシブル、やっぱり現地の反応っていうのは結構大盛況っていうか、
まあそうですね、おかげさまで小さいお店ですし、もう創業初日から完全予約制なんですけど、まあ、お断りしたくなかったので、まあ、来た人は受け入れてあげたいので、でワンオペでしたし、当時予約制にしておけば少なくとも予約した人は来れるというふうにしたかったので、まあ、そういう意味ではもうずっと5年も6年もずっと毎日満席で、あとはまあお断りするしかないんですけど、まあ、そういう意味では満席になるぐらいには人気はいただいてます。
なるほど。5、6年前に開いたんですね。
はい。
なんかそのこれ初めて聞く人は多分結構このリスナーってやっぱ日本でから聞かれているのが多分 60% ぐらい、
はい、
でイギリスが 30% ぐらいなんですよ。で日本で聞いてる方ってそもそもそのビーガンとかプラントベースっていうのに対してまだまだ認知度、まあ最近でも上がってきたんですけど、はいはい、多分プラントベースはまだまだだと思うんですよ、
はいはい、
僕も最近なんですよ、イギリスもやっと最近ビーガンから実はプラントベースっていう言葉が使われ始めてきたんですよね、はいはい、最近。実は僕も前回石田さんにお会いした時にビーガンとプラントベースって何が違うんですかって聞いて初めてそこで分かったんですけど、これ初めてこれ聞いてる人は感覚的に分かりにくいと思うんですけど、最初その石田さんが言おうとしてたのは、その普通ビーガンのレストランって要はそのビーガンしか食べれない人たちに向けてのそのレストランを作ってるところが多いんですけど、石田さんがやろうとしてるのは、要はビーガンでない人たちも別にビーガンって知らなくてフラッと入ってはすごい美味しいと。で、ビーガンって意識しなくてもめちゃくちゃ美味しいものを作れば、そういう人たちも食べれるものが作れるんじゃないかっていうのを作ったってことですもんね。
そうですね。まあそれをトライしたという。
ですよね。
はい。
多分その感覚的に僕も正直石田さんのところ4回目お会いするんですけど、はい、それだって納得して理解できたの前回だけでしたもんね、はい、3回目でしたもんね。
まあちょっと説明が下手だっていうのもあ
ると思うんですけど、違う。やっぱり多分なかなかかなり高度なことをされようとトライされてるんですよね。
一般的には何をやろうとしてるのかがまあまあだからほとんどの人にはまあ理解されないですよね。
僕も3回目でした、それ理解できたのは、はいはい、すごい。なんかその時だって2時間ぐらい話してましたね。 はい、それでずっと聞いてて、ずっとビーガンのそのメインインポッシブルでされてるのは分かってた、知ってたんですけど、何をこうそれでやろうとしてるのかっていうのは理解するのに申し訳ないんですけど、やっぱり時間がかかっちゃって
た、ね、言われますね。やっぱり何をしたいのと、だからもう結果というほどじゃないですけど、まあ、これからできれば少しでも大きくなって結果として見せていければいいかなと思ってますけど
だからその本当はこれビーガンというよりも、要は石田さんはあのプラントベースのあくまでラーメンを作られているってこと
ね。はい、ですから豚骨、鶏、魚介、プラントベースみたいな一ジャンルに過ぎない。
過ぎない
ですよね。これがちょっといろいろまた付け加えとかなきゃいけないのは、一般的に特に日本でベジタリアンとかプラントベースもそうかもしれないですけど、ヘルシーっていう発想になるんですよね。
はい、
でそれはもちろんヘルシーな方がいいんですけど、僕もそういうのが美味しくてあればいいんです。なかなか美味しくならないんですよね。
うん、
で僕の場合は社会の世界の大きな課題とか格差とかに、まあ、ほんのわずかでも切り込んでいきたいので、まあ、先進国の人は、まあ、どっちかというともう恵まれてますんで、僕らなんか別に体に悪いものを食べる自由もあればいいものを食べる自由もあるので、そういう人はまあどっちもいいかな。でしかもなので我々のラーメンってものすごい味が濃いんですよね。で不健康とまでは言わないですけど、別に毎日食べて健康になるものでは全くないんですよね。ただそもそも完全予約制の小さな店でしたし、別に毎日食べるものではないです。月1回でもせいぜい多い方なので、美味しさのために、まあ、健康は犠牲にしてやったと。であともう一つはプラントベースに限ってそれだけのお店をやると、経営者とか従業員の方にすごく優しいビジネスというか楽、まあ、簡単に言うと楽になるんですよね。例えばイメージしていただくと、まあ、前回召し上がっていただきましたけど、我々のラーメンって、まあ、いくつかあるんですけど、そのうちの一番売っているもの、売れているものはクリーム状なのでスープじゃないんですよね。まあ、混ぜそばのちょっとクリームみたいな、
日本でいう混ぜ麺みたいな。
そうですね。そういうことですね。ただそのいわゆる油とはまたちょっと違って、本当クリームですよね。味の濃いクリームにそこに、まあ、また別のラー油とかをかけるんですけど、それって材料を切って測って高性能なミキサーに入れてボタンを押すだけなんですよね。
そのスープというかベースのタレみたいなもの
ですね。そうです、そうです。でそれだけなので、動物系のラーメンみたいに5時間10時間とか混ぜ続ける必要もないし、その分の人件費もそうですけど大変さも、暑い中混ぜなきゃいけないとかもなくなるし、で食材原価も、まあ、そのクリーム状っていうのは豆とかキャベツとか油とか醤油とかですので、まあ普通に考えればいい豚とか鶏を買ってくるよりも安い、
原価も下がるとかですね。
あとはガス代もあまりかかんない、少なくとも仕込みに関してはあまりかからないですね。短時間ミキサーを押すだけですから。あとは掃除ですよね。営業後に私も普通のラーメン屋さんいましたけど、まあ、豚骨ラーメン屋はいなかったですね。比較的薄味というか、クリアな醤油ラーメンとかのお店にいましたけど、それでも鶏の油、豚の油っていうのは拭き取るの大変だったり、きっちり掃除しないとツルツルになったりとか、それで滑っちゃうとか、まあ、そういうのがプラントベースの場合ほとんどないので、まあ、匂いはちょっと最近我々もお客さん増えて仕込みが多くなったんで、ニンニク臭いとか、まあ、いろいろ問題はあるんですけど、でも基本的には豚骨臭いとかいう問題はヨーロッパもね、物件によっては文句言われたりしますけど、まあ、それもないですし、経営的にすごく楽なんだよっていうことで、ちょっとでも、あるいはもちろん美味しいっていうのもあって広がってもらえればなと思ったんですけど、
はい、そうなんですよね。そう、その石田さんがやろうとしているのは、そう、まあ、もともと僕聞こうと思ってた、どうしてじゃあそのプラントベースのラーメンに着目してるんですかっていうところなんですけど、それはだからそのプラントベースが今こう流行っているとか、プラントベースの人に向けてとかじゃなくて、あくまでビジネス的観点、それはもうちょっと利益が出るとか原価を抑えるとか、スタッフのその環境を整えるとかっていうところでプラントベースのラーメンに落ち着いたっていうことを今話されたってことですよね。
そうですね。ただそれは半分結果論で、
あ、そうなんですね。
最初お客さん来るかもわからないし、このモデル儲かりますよって言ったところでお客さん来なかったら売り上げ上がらないですから、
確かに
それも恐る恐るやったら、まあ結果、何も、例えばベジビーガンっていう何にも動物で使わないところから始めて、全然お客さん入んなかったらちょっと卵使ってみる、牛乳使ってみる、ちょっとずつ緩めていこうかなと思ったんですけど、結果ほとんど緩めることなくできたっていうのは、まあたまたまですよね。でそうですね、まあ、で始めた時は実はもちろんビーガンとか、まあ、プラントベースのお店ってあんまりなかったかもしれないですけど、って歌ってるお店、ビーガン向けのビーガンレストランは当時 6年前でもあったんですけど、個人的になんかへそ曲がりというか、あるものはやりたくないんですよね。ないものだからやる意味があるというか、 当時は全くなかったです。今もないと思うんですよね。でこれで個人的には大手とかの会社が、まあ、これなんかうまくいくんじゃないかみたいな、ビジネス的にいいんじゃないかっていうことで、そういう会社がどんどん参入してきて、競争が激しくなってくれた方がありがたくて、そうすると僕は次のまた新しいチャレンジ行けるんですけど、
なるほど、
なかなか追っかけてくれるというか真似してくれる人が出てこないので、うん、まあ、しょうがないんで、まあ、自分たちでロンドンやったり店もちょっと開けたりとかやらなきゃいけないねっていう感じですね。
石田さんがその今回新しいことにチャレンジしてるっていう話されてたんですけど、石田さんのこのラーメン屋のインポッシブルの面白いなのは、全部プラントベースにして作ってるのに、そこを何だろう、要はいわゆるその何だろう、ラーメン屋のユニークポイントとして売り出してないところも面白いですよね。いや、ビーガンとかプラントベースとかを強く押し出して、はい、そういうラーメン屋ですよっていう風なカテゴリーにしてないじゃないですか。
そうですね、
あんまり強くは、
はいはい、
あくまでそのメインインポッシブルの、いわゆるその混ぜ麺の美味しいラーメン出してるっていう切り口 で結果的にはプラントベースですよっていうところに落ち着くじゃないですか、
はいはい、
そこがやっぱりなんかそのやっぱ他とは全然違うアプローチでされてますよね。
まあそれはまあ半分意地というか
意地
そこで勝ってなんぼだと思ってるので、正直最初の3ヶ月とかはビーガンのお客さんに助けられたんですよね。
あ、
初日から完全予約制でいきなりお客さん来てくれるわけじゃないので、
なるほど、
やっぱり評判とか口コミを、
ね、
貯める必要がありますから、そこは別にアプローチしたわけじゃないですけど、ビーガンの人たちってコミュニティが狭いので、見つけて、あ、なんか新しい店できたよってことで来てくれるんですよね。そういう人に、まあ、結果的に助けられて、まあ、そこから口コミが広がって、今はもう、前ラーメン屋とか、なんか面白い店があるよって友達に連れてこられて、そしたらなんか見たことない、なんか俺の知ってるラーメンと違うけど、まあ、うまいからいいかみたいな。なんかそういう感じで、まあ、私はものすごいラーメンが好きなんですけど、でもいろんな食べるっていう意味ではいろんなラーメンを数も種類も食べてきてると思うんですけど、ヨーロッパでも同じように食べて、こういうジャンルってないなと、そもそも豚骨とか鶏とかプラントベースに関係なく、こういうタイプのラーメンが、まあ、日本にもないし、こっちにもヨーロッパにもないんで、だったらこれで美味しいものを作れば、新しいものっていう理由で、あるいは新しくて美味しいっていう理由で選んでくれるんじゃないか。だから未だに代替肉と言われるフェイクチャーシューとか
は
一切載せてない、
フェイクのやつですよね。
ああいうのは一切載せてなくて、ああいうの載せた瞬間に、僕だっていや、これ載せるんだったらチャーシュー載せてよって思っちゃうので。
そうですよね、確かに。
そういうのは一切せずに、なんかもう全く違ったものを出せば、でしかもそれがうまければ、こっちの人って、まあ柔軟というか、まあ、悪くてあんま考えてないというか、まあ、うまければいいんですよ。
でそれをずっとおっしゃってますもんね。結局そのプラントベースだろうが豚骨だろうが何だろうが、うまければ人が来る。でそこに果敢にチャレンジしたいっていう話を
されてましたよね。そうですね。で逆に僕が創業当時は僕の方が気をつけて、フラッと入ってきて、なんかすげえうまいラーメン屋って聞いたよってお客さん来たので、でもこれ全然お肉とかないよっていう話をしたら、逆に彼らが、それって何か問題っていう、僕からしたらだいぶ違うので、ちゃんと説明をするんですけど、別に全然問題ないけど、っていう感じなんですね。
ただそのトッピングの選択として、まあ、肉をいらなかったっていうだけっていうことです。成り立つっていうか、そういうのが美味しいってことですかね、逆に。
まあ、あれば、正直、乗ってれば、掃除とか、そういうものが大変になることはありますけど、味だけで言うと、あった方が、もちろん、プラスなのかもしれないですけど、少なくともなくても成り立っていると。
本当前回お会いした時にずっと石田さんがぜひ一度食べてほしいと、食べたら分かりますうまさがっておっしゃってて、はい、前回ね本当わざわざアムステルダムからロンドンに材料を持ってきてくださって試食させていただいたんですけど、いや本当すごい美味しかったんですよ。
ありがとうございます。
もちろんタレも美味しいんですけど、また麺がこっちではない
そうですね、
スタイルの麺で、はい、あ、これ麺食べてるって感じになったんですよ。なんかその違いって分かります？まあ、もう石田さんも分かってる、はいはい、もちろん分かると思うんですけど、皆さん日本でね当然のように美味しいラーメン食べてるから分かると思うんですけど、やっぱりこっちってどっちかっていうと、なんだろう、スープがやっぱりどっかこううまさを求められるじゃないですか。で麺はどっからか買ってきて、まあ、そのスープに合う麺だけど、日本にあるつけ麺みたいな感じで、石田さんのは本当に美味しい麺を食べてるっていう感覚になれたんですよ。でそれでまたタレがすごくそれでマッチしてる、より美味しさが合うっていう形で してなんていう麺なんですかね、カテゴリーとあれって平打ち麺みたいな感じなんですか。
そうですね、あの加水率が高いっていう、背の水入ってる量が多くて、
はいはい、
まあ、できるだけもちもちになるようにして、はい、でもちもちを感じるためには太い方がいいですよね、
はいはいはい、
博多ラーメンでもちもちって感じにくいじゃないですか、細いから、
まあ、細いですよね、あれあれで、はいはい、
でプラントベースで戦うときに当然両手、例えば片手縛ってボクシング戦うようなものなので、あの使える技が少ないんですけど、麺って一部卵入った麺は世の中ありますけど、基本的にはプラントベースなので、そこであの勝負に出るというか、あのいい美味しい麺を出して、あるいは違う麺を出して差別化することが、まあ、戦い方の王道の一つだと僕は思っているので、でおっしゃるように、まあ、もうヨーロッパドイツから始まっていて、なかなか個人的にそういう高水もちもちとかっていう麺がないんですよね。で、まあ、ラーメン屋さん、日本人の方なんかに聞くと、まあ、そういうのは受けないとか、細麺だとか、あるいはスープが大事だとかいう通説はもちろんずっと聞いてきたんですけど、で僕もそう思っちゃってたんですよね、恥ずかしながら。ただある時、これ卵と鶏でヨーロッパの人が美味しい麺がわからないんじゃなくて、もしかしたらそもそもヨーロッパに美味しい麺がなかっただけなんじゃないかと思うんですよね。まあ美味しいというか、細くて美味しい麺ももちろんありますけど、僕は理想とするような、まあ讃岐うどんまでいかなくても、ああいうもちもちの太い麺がなかっただけなんで、やってみようと思って最初自分で手打ちから始めてやってみたら、もう全然スムーズに受け入れられたし、むしろ麺が美味しいっていうお客さんたくさんいたので、やっぱり、まあ、自分の仮説というか、ちゃんと出せば少なくとも一部の人は美味しいって言ってくれるんだなっていうことが証明されたというか、まあ、よかったなと思ってるんですけど、はい、
なるほど、そういう経緯がね、いろいろあるってことですね、はい、いや本当なんかこうやってね、石田さんのアプローチでプラントベースでされてるっていうのはなかなかないので、本当ね、面白い話が聞けるなっていう話で思ってて、あの多分このプラントベースのことを語り出したら多分本当はもっとあるんじゃないかなって思うんですけど、
あんまりマックス2時間ぐらいじゃないですか、ね、
マックス2時間
あの別にそれ以上はあんまりこだわりも興味もないので、
あ、いや、それよりもやっぱりどっかビジネス的観点で美味しいもの、要は利益出るものみたいなのを求める方がどっちかというとあの興味あるっていう感じなんですか。あそこは新しいものをやっていきたいっていう感じなんですか。
ですね、もう新しいものが一番ですかね。全く新しい世界とか、世界ってのは国もそうですし、あの形、ビジネスのスタイルとかに本当はもう次々っていければいいんですけど、もちろんそんな簡単ではなくて、まあ、例えば今からロンドンやるとしても何ヶ月かはもうそれ立ち上げるために自分も頑張らなきゃいけないし、でもそれが落ち着いてちょっとでも認知されたり普及してくれば、自分としては次に行きたいので、あんまりこう職人タイプじゃない、職人に憧れはするんですけど、職人タイプとしてずっと突き詰めていく、まあ、ちょっと性分というか能力的にあんまり向いてないみたい で味も基本的な設計とか、ここがこういう風に なるといいんじゃないか、もっとこうしたらいいとかっていうところまでは一応自分もやってましたって分かるんですけど、それ以上の細かい味の調整とか、あの食材を入れ替えたりとかっていうのは、まあ興味もなければ能力もないので、そこはもう専門家にお任せして自分は次に行くという感じです。
なるほど。そう、あのちょっと話が若干戻っちゃうんですけど、お話聞こうと思ってたのが、ずっとそのプラントベースのラーメンを主軸にまあ、やられてるって話をされてたじゃないですか、
はい、
で僕もそうだったんですけど、これ聞いてる方はじゃあ要はまあ醤油でも、まあ、豚骨でも何でもいいんですけども、普通のラーメンもあって要はそのプラントベースもしくはビーガンのラーメンをセレクションとして置けばいいんじゃないかってやっぱ思うと思うんですよ、はいはい、僕自然にそういう質問をね、
そうですね、
はい、したじゃないですか、はい、そこってやっぱ何が違うのかってもう一度こうちょっとここでお話していただきたいなと思うんですけど、それどうしてそのプラントベースだけにしているのか、そのなぜ他のものを置かないのか、そのね、まあ、冒頭でその原価とかそういう話されてたんですけど、
そうですね、あの、まあ、ほとんどのご存知の通りヨーロッパのラーメン屋さんってほぼ間違いなく ベジオプションが1個ありますよね。
そうなんですよ。やっぱこっちって、まあ、僕もいろいろレストランでやってるんですけど、のブランディングの仕事してるんですけど、そのやっぱりみんなが食べたいラーメンがあって、もしくはその寿司だってあって、そのビーガンのオプションはあるんで、まあ、それで一応成り立ってはいるんですよね。だけどそこではないベクトルに走ってる、はい、その石田さん。
もちろんほとんどのお店にとってはそれでいいというか、それがいいのかもしれないですけど、うん、実際豚骨食べたい人もいれば、レジのラーメン食べたい人もいて、みんなハッピーっていう方が、まあ、いいような、それはそれでいいと思います。ただそうすると結局、まあ、普通に考えてお客さんからどう映るかっていうと、まあ、例えば豚骨ラーメンですが、いろいろスパイシーとかいろいろあって、最後に1個だけレジラーメンになると、まあ、要は影に隠れたメッセージとして、うちの売りは動物系ですよ、ただしそういうの食べたくない人、食べられない人のために、格好書きですけど、ちょっと美味しくないけどこっちがありますよっていう見せ方じゃないですか。だってプラントベースのラーメンの方が美味しいなら、そもそも豚骨置かないですから。
なるほど。
やっぱり案に伝わっちゃうんですね。なので、でしかもその結局ベジタリアンしか食べないものだろうと思っちゃうと、作る側にも、まあ、僕なんかは安きに流れちゃうんで、油断しちゃうというか、まあまあちょっと美味しくなくてもいいかなって、それを追い込むためにも絞るっていうのもありますし、で最初におっしゃった経営的にっていうのが一番ですね。経営的にっていうのは、その単に経営者のお金っていうだけじゃなくて、それはまあ僕個人が儲けたいとかっていうのはあまりないんですけど、そういうのは世界中のそういう実業家が儲けるような仕組みを作らないとダメだ。そのためにはプラントベース 100% じゃないと意味がないんですよね。結局掃除はプラントベースが半分だったとしても、豚骨使ってたら掃除の大変さはほとんど変わらないんですよね。
そうですね。
とかのお客さんっていう意味でも、実はこれ多分発想の転換で、他もし全然違うビジネスを食に関することやろうとしたら、多分何をやってもプラントベースをやると思うんですよ。それはプラントベースのビジネスの方が圧倒的に楽なことがもう分かってる。もう動物系の美味しい豚骨ラーメンとか鶏のラーメンっていうのは、僕にとってはもう人様のお店で努力されたラーメンを美味しくいただくラーメンで、自分がやるならプラントベース、ちょっとずるいですけどっていう発想なんですよね。じゃないとっていうか、分かるんですよ、やっちゃうとこっちの方が圧倒的にいいっていうことが。そんな感じです。
なるほど。僕もこれ前回聞いて、実はその何目に鱗っていうか、そういう視点でねされてるっていうのはすごい興味深いなと思ったんですけども、そして今回まあ、ロンドンに来られてるっていうことなんですけども、ロンドンで新しい、まあ、ラーメンをねこれから開こうっていうことなんですけども、もしよろしければその話も今後どういった活動していくのかっていうのを含めてお話ししていただくことできますか。
はい。もともと別に事業拡大したいとか世界に展開したいっていうなんか欲求はないんですけど、どちらかというともうやらなきゃっていう、多分ほっといても我々以外にそういう変態な発想で拡大を試みる人たちっていないので、しょうがないから、まあ自分たちで苦しいけどやるしかないっていう感じなんですね。でっていうふうに思い始めたところに、ちょっとずつ体制も整えてきたところに、たまたまイギリス人の起業家がアムステルダムでホテルかなんかで、我々のウーバーの方で、すぐリンクトインで僕に連絡くれて、ロンドンでやろうっていう話で、まあそういう話って過去にもよくあったんですけど、
あ、そうだったんですね。
まあずっと話温めてもしょうがないので、その話っていうのはいろんな人からですね、アメリカの人、インドの人とかいろいろあったんですけど、それでもちろん全部進むわけじゃなかったり、アメリカはやろうとしてコロナが来たりとかしてる中で、イギリスの彼は話をしていてもすごく具体的だし面白いかなと思って、まあ、ロンドンすごく近いので一泊かなで初めて、物理的には初めて会って、で話をしたら、これは本気だし素晴らしいパートナーなのでやろうと。でその彼が あるフードコート、まあ、ちょっとかっこいいフードコートみたいなところで、すでに1軒やっていて、でそこにもう1軒話があるから、空いてるとこあるから出そうかっていうことで、まずはもう路面店という普通のお店じゃなくて、まあ、ちっちゃい屋台みたいなもんですね、フードコートの一角。
そうですね。イギリスで今いわゆる日本でいうとなんかデパートに なんかこうフードコート入ってるとかあるじゃないですか。なんかでかいでかい。あんな感じのフードコートがイギリスに今流行ってるんですよね。
そうですね。すごいたくさんあります
ね。ああいういっぱいそのでっかいモールっていうかスペースがあって、そこにいろんな屋台みたいなお店が入ってて、そこで好きなとこ行ってオーダーして座るところは一緒で食べれるっていうところがあるんですよね。はいはいはい、そこの一つのフードコートの場所を今取られるっていうことですよね。
そうですね。そこをもうやろうかなというふうにしてるところですね。でもちろんそのイギリス人のパートナーとも我々もフードコートに1軒2軒出すのが目的で、まあ、こんな面倒くさいことをするわけじゃなくて、とにかく初期投資とかいろんな面でリスクが低いんですよ。でまずはやってみようと。でいろいろ反応とか見て、あるいは調達とか、特に我々オランダから働きに来れないですから、そういう人も含めた体制が整えられそうかとテストしてみて、いけそうだったら実際にお店を出そうとかいろいろ展開していこうっていう話で、その第一歩です
ね。なるほど。今は住み具合はいつぐらいオープンとか、なんかどういった新着っていうのはなんか
ある？これがですね、もうすごい急というか、6月1日が早ければスタートの、もう 2,3 週間しか
ない。もうすぐですね。
なので大変なんですよ。今また戻りますけど、今日明日戻って、でまた1週間ぐらいで来て、で今度はもう直前の準備、物の調達とかを全部動いて、これまではやるかやらないかがちょっとまだ昨日一昨日まで決まってなかったので、ちょっと先延ばしにしてたんですけど、いよいよやるっていうことで、初めて人も採用しなきゃいけないので、求人を出してるとかいう話を今してるところです。
もしねこれ聞いてる方いらっしゃったら、じゃあぜひ、
いやもうぜひ
一緒に働きたいっていう方がいらっしゃったら、
よくオープニングスタッフとかって言いますけど、はい、本当のオープニングですんで、
はい、一応ちょっと言うの遅れちゃったんですけど、石田さんと、メインポッシブルのインスタのアカウントを概要欄に入れておきますので、はい、直接もう石田さんに連絡でいいんですか、もし興味がある
そうですね。個人のもインスタは使ってはないですが、アカウントはあるので、はい、何でもご連絡、はいいただければ、はい、ツイッターもそのために始めようかなと思ってる
んですけど、あ、なるほど。
何かしらご連絡いただければ、特に5月後半から6月頭はもうずっとその、これ施設名言っていいんですかね、施設名を言っていいんですかね。
あ、もちろんです、もちろんです、
はい、メルカトメトロポリターノというフードホールを、
めっちゃ覚えにくいです、はい、僕あれ文字見たんですけど読み方さえも分からなかった
です、まあ、何語なんですかね、あれイタリア語、
あれイタリアっぽいの聞いたんですよね。
メルカトメトロポリタン、メトロポリターノ、はいはい、いくつか市内にある中で、はい、エレファント&キャッスルエリアのロケーション、
南のロンドンの南の方ですね。
そうですね、川を渡ったところ、はい、ロンドン橋から歩いて10分15分ぐらいですかね、うん、南側に。でそこのエレファント&キャッスル店にうろうろしてますので、フラッと来ていただいても、まあ大体いるんじゃないかな
と。あ、じゃあオープンしたらそこにずっと最初は、
最初はそうですね、
疲れる感じ
で、オープン前からもうとにかくバタバタしてると思いますので、そこによって来ていただいてもいいですし、だんだん土地勘まだですけど、まあ、電車ぐらい乗れますので呼び出していただければお会いしに行きますし、
あ、すごい、
あるいはなんか友達いるよとか、ぜひお願いしたいです。
なるほど。ちょっとまだそこの新しいお店のブランドのこうインスタアカウントとかってのはまだないんです
よ。そうですね、まだ
これから
と、ね、名前をどうしようかなと。
ですよね。
ですけど、はい、
もし決まったらぜひ興味がある方は石田さんのインスタアカウントフォローしておけば、そこに新しい情報って上がってくるんです
。あ、個人のインスタはないかもしれない。
メインポッシブルの方
も、ね、そうですね、はい、ただもうアップデート情報欲しいよっていうことでしたら、一回
つながればってことですね、
はい、別にしつこく追っかけたりはしませんのでご興味あって面白いなと思っていただける方だけ、
はいはい、
いや、お話できれば。
わかりました。他何かここで伝え忘れみたいな話はありますか？なんかこれ言うはずだったみたいな。
特にはないんですけど、その皆さん、はい、まあ、特にロンドン住まれてる方には、はいはい、まあ、本当にまだ累積でも1ヶ月もいないぐらいですし、全然土地勘もないですので、いろいろこんなのあるよとか、こういう風にした方がいいよとか教えていただけるとありがたいですので。
なるほど。
初心者としては入門で頑張りますので、よろしくお願いします。
とんでもないです。ということで、じゃあ大丈夫でしょうか。
はい、
はい、今回すみません、あの石田さんお忙しい中本当お時間いただきありがとうございました。はい、ということで今回、石田敦史さん会でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
はい、いかがだったでしょうか。いや本当ね、僕もですねイギリスロンドンにいて、ビーガンとかプラントベースとかっていう言葉はね聞いたりとか、こっちのそういったレストランにもね結構意識は向いてるんですけども、まさにこう石田さんがやろうとしてるのはねとか話されてることは、僕もイギリス生活15年いますけど、なんか初めてね聞くような概念で、ビーガン、プラントベースっていうもの、ね、その料理にのですね、こうな切り口っていうんですか、見方が全く新しい視点でこうビーガンっていう商品を捉えてビジネスをやっていこうっていう姿勢にですね、本当、収録でも言ったんですけども、こう目に鱗っていうんですか、なんかまさにこう新しい概念を聞いてすごくね学ぶべきことが多かった回になりました。ということでですね、この配信が良かったと思う方はぜひね、グッドボタン、そしてねチャンネル登録いただけると嬉しいなと思います。そしてね、何かご質問があったりとか、何かこういう配信をしてほしいなっていうものがあれば、ぜひコメント欄もしくはね、DM いただけると、嬉しいなと思います。ということで最後までお聞きいただきありがとうございました。ではまたお会いしましょう。以上、ロンドンの現場からでした。